一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹と共に主の神殿に集い、見ると御言葉を聞き、祈る時を備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の中で私たちの罪を洗い清めてください。本当に主を滅びに至る、本当に主を罪人の頭でありますけれども、どうか本当に主を全ての罪を洗い清める、というあなたの十字架によって本当に主を新しい人へと今朝も作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝は私に聖書の言葉、神の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って御言葉を握りしめ宣言して祈っていくことができますようにお導きください。どうか本当に主をどう祈ったらよいかわからない失われたものでありますけれども、今朝も聖霊のトネーションの中で暴ちしようと主に向かって叫んで祈ることができますように、終わりの時代いよいよ目を覚まして祈りの手を挙げ、祈りの膝を強めて祈っていくものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝の総天祈祷会の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今私たちはいよいよ来週の癒しの聖会に向かって、日々朝に夕に癒しの祈りを捧げております。今朝も癒しの祈りを共に御言葉を聞いて捧げてまいりたいと思います。今朝はマルコによる福音書2章の1節から12節、昨晩ですね、癒しの夜の祈りに出られた方はですね、同じメッセージございますけれどもですね、復習と思ってお聞きくださればと思いますし、また有名なですね、聖書の歌詞でありますけれども、また改めてこのところから共に癒しについて御言葉を聞き祈ってまいりたいと思います。中部の男性の癒しでありますけれどもですね、もちろん中部の病気は癒されたわけでありますけれども、イエス様は病気の癒しの前に5節で、中部の人に来いよ、あなたの罪は許されると言われたですね、罪の許しを宣言したのであります。それに対して7節で律法学者たちがですね、この人はなぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している、神を一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかですね、当然、ユダヤ教においてはですね、旧約を通してですね、罪、イスラエルの民の罪、個人の罪、全てはですね、食材の捧げ物を通してですね、犠牲を捧げて、そして罪を許されるという儀式ですね、神に罪の許しを請うですね、そのような礼拝をしていたわけであります。ですからいきなりですね、ナザレ出身の者がですね、罪許しを宣告するということは、まさに、彼らにとっては神を冒涜しているですね。しかし、ですね、聖書を読んだら、まさにイエス様はバプテスマのヨハネを通して世の罪を取り除く神の子羊ですね。まさにイエス様生まれるときにですね、この幼子はイスラエルの民を罪から救うからであるね。まさに罪の許し解放のためにイエス様が来てくださった、ですから当たり前のことをもうしたわけであります。この聖書の箇所を通して私たちはですね、もちろん肉体の癒しを求めているわけでありますけれどもですね、そこでとどまるのではなくですね、何よりも私たちの罪が洗い清められますようにですね、悔い改めを伴うリバイバルといつも言っておりますけれども、悔い改めを伴うリバイバル、悔い改めを伴う祈りですね、悔い改めを伴う癒しをですね、祈り求めてまいりたいですね。どんなに肉体が癒されても、いずれはですね、健康になっても肉体は滅びていくですね、80年90年、ニータさんが102歳でありますけれどもですね、いずれは私は天国に行くわけであります。しかし罪の支払う報酬は死であるとですね、この世のやるよりもその先の世界ですね、次の世界が長いわけでありまして、本当に永遠の滅びが一番恐ろしいのであります。ですから私たちは常にイエス様の十字架を仰ぎながらですね、罪の清めですね、罪からの解放を祈っていきたいと切に願うのであります。しかしそれでもなお私たちは癒しを求めます。それはまさに聖書は身も心も魂も健全であるようにとですね、私たちは無目的に生まれたのではなく、主の栄光を表すためですね、主の御用をするために生まれてきた。そのためにはやはり健康が必要であるですね。この体を通して主を賛美し、そして主を礼拝し、主を明かししていくですね。そのために私たちはいよいよですね、罪の清めとともにこの肉体の癒しをさらに祈り求めていきたいと思います。今日のですね、中部の癒しでありますけれども、どのようにして癒しが起こったのでしょうかですね。盲人バルテマイは必死で祈ってですね、イエス様に祈り求めてですね、 まあ、あなたの信仰、あなたを救った、そのようなですね、本当に本人の信仰を通して癒しが起こったわけでありますけれども、今日のですね、中国の人の癒しはですね、5節でイエスはその人たちの信仰を見て中国の人に言われたと書いてます、ね、その人たち、これはつまり4人ですね。3節で4人の男が中国の人を運んできたですね。本人ではなく友人の信仰を見てですね。これは私はですね、教会の祈りですね。私たちは今癒しのためにですね、まあ、それぞれが祈ったらいいよとですね、21日間ですね、夜も集まって祈ってるわけでありますね。なんでわざわざ教会に来て集まって祈るのかですね。それはもう本人も祈ることはできない。やっぱ本人も病気になったらですね、その痛み苦しみですね、不信仰になってしまうですね。そこにおいてどうしても教会の祈りが必要であるですね。4人の男は注目の人を運んできたですね。まあ、ここに書いてありますけれども、2節で大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。もうイエス様はもう素晴らしい印や奇跡を行うので、もう人がもう押し迫ってきて、まあ、家の中で、ここではですね、まあ、説教していた、御言葉を語っておられたと書いてありますけれども、説教していたわけでありますけれども、もうですね、もう近寄ることはできないですね。まあ、中部というのはまあ体が不自由な人でありますので、もう自分でですね、そのごった返しているですね、イエス様のところに行くことなんてできないです。どうしても4人の男が必要であったですね。で、まあですね、結局ですね、もうイエス様のところに、行くことできないからですね、階段を上って上から屋根を剥がしてですね、下ろして、ですね、行くということでありますですね。まあ、階段もですね、まあ、昔のですね、いわゆる外階段っていうのはそんなにですね、こう幅広いわけではありません。しかも急な階段でありますですね。もうそこを一人で登るなんてことはできないですね。どうしても友人の力が必要であるんですね。なおかつ屋根を剥がして、ですね、イエスがおられるあたりに屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろしたんですね。床を吊り下ろすにあたっては、それこそ四隅にですね、人がいなければ、もうボトッと途中下手したら落ちてしまうし、首の骨を折って死んでしまうかもしれないしですね。まあ、3人ではいけないですね。4人がしっかりと中夢の人を下ろさなければならない。一人でもかけたら運ぶことができないですね。ここにですね、蒼天祈祷会に皆さん集まってきておられますね。皆さんお一人一人の祈りを通してですね、誰一人かけてはならない、その祈りを通して、その信仰を通して、この中部の人は癒されていったですね。私たちは最後までですね、本当に教会の祈りを捧げ、また聖会においてもやっぱり集まって祈るということですね。誰か一人ですね、もう 病人だけが来て祈ればいいということではないですね。あのペンテコストの時にも、イエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたですね。120人ほどの人々は一つになっていた。50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が聞こえたですね。一つになるですね、集まるですね。50歳の日が来て、一度は一つになって集まっているとですね。私たちは本当に今日のですね、この中部の人の癒しを通して、何よりも教会の祈りですね、まあ、本人が祈りはもちろんそれはそれでいいことでありますけれどもですね、教会の祈りを通して主の栄光が表されるですね。無教会を作った内村勘三先生もまさにですね、聖霊はどこに下るのかですね、まあ、それはまあ個人で祈ることもですね、それはそれで素晴らしいですね。もちろん私も個人で祈りは捧げておりますね。日々日々祈りをしておりますですね。しかしそれではやっぱりですね、もう足りないわけでありますね。まあ、個人の祈りですね、密室の熱烈な祈り、一人山中に分け入れて谷川の調べと鳥の歌に合わせて捧げられる祈り、まあ、それも素晴らしいですね。しかしこれのみにては聖霊の恩賜に預かることはできない。これのみに訴えることは甚だ不十分である。前にも説明せし通り、神の霊は神の宮に下る、集会の上に油と露と炎とは下るですね。集会の必要、祈祷会の必要、共に福音を学び、共に父に祈るの必要は、ここにおいていかに、ここにおいて起こるのである。孤立は大いなる災いである。それがヨハイの 長年唱えきたりし、無教会主義に背かざるかいかがは別の問題である、まあ、無教会ですね、まあ、これはいわゆる集まらないということではなくてですね、いわゆる組織的なことに対して、まあまあ、それがまあカトリックみたいなですね、何かこう、まあ、権威主義的な、そしてまあ組織的なことになってしまうとですね、それはまあ形骸化してしまうとですね、一人一人はしっかりと信仰を持たなければならないという意味において無教会ということを言ってるわけですね。しかし彼らも、集会所といって集まるわけですね。エクレシアといって聖霊は団体の上に下ることを上足とするですね。いわく教会以外に救いあるなしですね。教会以外に救いはないのであるとですね。ですから私たちはとにかく集まって祈るですね。まあ、ある、まあ、クリスチャンの知り合いで、まあ、神学校を卒業したんですけれどもですね、まあ、結局ですね、まあ、教会、まあ、伝道者として、まあ、失敗してですね、今何をしているかというと、まあ、インターネットですね、インターネット教会ですね。まあ今はもう IT が盛んになっておりますけれどもですね、まあ、集まらないですね。まあ、本当にですね、まあ、教会でつまずいてですね、来ることはできない人もいるからとですね、言っているわけですけど、まあ、教会はやっぱり人の集まりですから、いろんなですね、本当につまずきも起こるし、問題も起こるですね。しかし、その中においても、やはり集まってですね。初代教会はまさに毎日集まっていたんですね。今日の癒しも、中部の人の信仰、まあ、彼もですね、もちろん癒しを祈ですね、願っていたわけでありますけれどもですね、4人の男性は必死になってイエス様元に連れて行った、その4人の信仰を見たですね。私たちはいよいよ本当に教会の祈りを捧げて、そして素晴らしい癒しの御業、救いの御業、解放の御業を拝させていただきたいと切に願うのであります。ペテロがイエス様を主を告白した時に、ね、イエス様は言われました。私も言ってよく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれるですね。まあ、聖書を読む限りにおいてですね、一番力のある祈りですね。これはもちろん、まあ、一人の素晴らしい人の祈りも、それはそれで素晴らしいんですけれどもですね、イエス様によるならばですね、教会祈りというものが一番力がですね、天の国の鍵が授けられているってですね。私たちがなぜ朝に言うにですね、こうやってですね、日々日々集まるのかですね、まあ、昨晩の21日の祈りはですね、7名の方が集まりましたですね。まあ、決して多い人数ではありませんけれども、本当に私はですね、皆さんにありがとうございますとですね、感謝を述べました。それは、そこに天の国の鍵が与えられているからですね。地上で繋ぐことは天上でも繋がれる。地上で解くことは天上でも解かれるですね。教会祈りには本当にもう天の国の鍵ですね、もう権能が与えられているですね。あのバビロン州からの解放においても、あのエレミア書29章において、来てあなた方が来て私に祈り求めるなら私は聞くとですね。あなた方とですね、あくまで、ですね、単数形ではなく複数形ですね。あなた方が、それはつまり教会を祈りということでしょうですね。そこにはまさに天の国の鍵が授けられているからですね。ですから、私たちも神殿建築の戦いにおいて、イーキョブ先生がまさに真理でありますね。お金が欲しいなら、お金をですね、集めたいなら、献金を集めたいなら、お金を集める前に祈りを集めなさいですね。とにかく集まって朝5時から総天気投下をしなさいです、ね、集まってみんなで祈りなさいです、ね、それはまさに真理であります。それは弓の力も対抗できないですね。天の国の鍵が教会の祈りに捧げられているからですね。ですから私たちは本当に今日のまさに中部の癒しはですね、1人ではなくて4人の信仰、教会の祈りによって癒しが起こったですね。今韓国教会も二極化しております。喜びの教会のように本当に熱心に祈る教会ですね、は本当にリバイバルされて素晴らしい。また一方では本当に祈ることはできないですね、まあ、いろんな理由をつけてですね、まあ、都会だからちょっと人が遠くに住んでるからということでですね、もう総天気祷会もしない、祈り会もほとんどしない、まあ、そういった教会も来ますね、まあ、最初はいいでしょうけれども、やっぱり教会祈りがないということはですね、本当に天の門が開かれないですね。まあそれこそ日本の教会言うまでもなくですね、本当にもう弱体化しております。特に2020年からのコロナ禍において集まることができなくなって、それからもうそれに ですね、もうそのコロナが終わってからもですね、結局はもう集まれなくなっちゃった、それ以降祈祷会なくなっちゃうという、なくなっちゃうというですね、話を聞きます。それは教会においては致命的な事柄であります。教会の祈りに力があるから、教会の祈りを通して一つになって集まっているのに聖霊は下るからですね。私たちはいよいよですね、で聖会に向かって、いやまあ癒しの聖会終わってもですね、いよいよ本当に、まあ、さらに春の特典、夏に向かって教会は歩んでいくわけでありますけれども、集まって祈っていくですね、教会の祈りを下げるものとなってまいりたいと思います。教会の祈りこそ力があると聖書は記されております。そしてまあこの教会の祈りによってですね、まあ癒されたわけでありますけれどもですね、まあその4人のですね、イエスはその人たちの信仰を見てですね、この4人の信仰、教会の祈りはどのような信仰であったかというと、先ほど申しましたけれどもですね、いわゆる普通の信仰ではなかったですね。とにかくそれこそですね、階段をよじ登ってですね、屋根を剥がして、とにかくイエス様にこの病人をですね、会わせなければならないということですね。屋根を剥がして、もう人様の屋根ですよね、もう勝手に剥がして、それを後からどうしたのかですね、まあ、みんなで弁償したのか、まあ、この癒された人は多分弁償したのでありましょうけれどもですね、もう後先かん、ある意味後先考えずにですね、もう必死でイエス様のもとに連れて行ったですね。それこそ昨日のですね、蒼天でカナの女の御言葉が語れましたけれども、もうイエス様の拒否にあってもですね、もう何度も何度ももう周りですね、4節でしかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れていくことができなかったですね。もう本当にもう何とかしてイエス様に会わせなければならない、もうそこにいても4人の男たちはもう必死でですね、屋根に運んでですね、本当に屋根を剥がしてですね、行ったわけであります。ですね、まあ、ある意味ですね、もうそれはもう屋根を剥がすという行為はですね、非常識な行為でありますですね。しかしイエス様はたとえ非常識のようであったとしても、必死で、それでも必死で祈り求めるですね、その4人の信仰をですね、その教会の祈りを称賛されたわけでありますですね。私たちもある意味ですね、本当に非常識ですね、もう断食をするですね、もう朝に夕に集まるですね、そのようにして祈っていくですね、その祈りをイエス様は聞いてくださるですね。ルカ福音書11章でイエス様はですね、祈りのですね、例え話をされました。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。ですね、まあ、旅行中の友達が来たから、パンを貸してくださいとお願いするわけでありますけれども、それこそこの願いは、屋根を剥がすような非常識であります。それは真夜中ですね。真夜中にその人のところに行きですね。まあさすがに私もですね、やっぱそういう時には、まあちょっと、まあ、翌日になってですね、まあ7時、8時、まあ普通、まあ、会社は9時から始まりますから、まあ電話するのもですね、まあせめて8時以降とかですね、まあいろいろ考えるわけでありますね。しかし、もうとにかく真夜中であったとしても、もうとにかくこのパンをですね、もう旅行中の友達にあげないといけないから、非常識であったとしても求めていくですね。なんとかしてこの友が癒されるようにですね。イエス様言われました。しかし言っておく、その人は友達だからということで起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろうですね。必要に頼めば、このことはいつも語れますけれども、ギリシャ語でアナイディオスですね。直訳するならば恥知らず、ね、恥知らずに、まあ、非常識にですね、それでも必死で教会の祈りを下げなければならない、その祈りを神様は聞いてくださるんですね。まさにルカ11章はまさに真夜中のですね、非常識な祈り、そして18章でもヤモメと裁判官の例えがありますけれども、まさにこのヤモメの祈りもそうであります、ね、しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう、さもないとひっきりなしにやってきて私を三段目に合わせるんじゃない、ひっきりなしにやってくるんですね。まさに裁判官はいわゆるもう仕事をしておりまして、このヤモメだけにつきっきり です、ね、仕事をするわけにはいかないわけでありますね。しかしそれでもなおこのヤモメはですね、もうそういうことをお構いなしにですね、裁判官のところにやってくる、これはもう非常識ですよね。しかしイエス様はこの祈りをしなさいとおっしゃられているのであります。非常識な祈りをしなさい、 まして神は昼も夜も酒を求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれるかだろうか。そんな朝、昼も夜も、うちで言うならば朝も夜もですね、蒼天をし、また夜もするですね。そんなですね、非常識なですね、まあ日本の教会でこんなにですね、朝に夕に祈る教会はないでありましょうですね。非常識であります。しかし、それでもですね、三重窓にして、まあ叫んで祈っているですね。その祈りを神様は聞いてくださる。それこそペンテコステの時にもですね、心を合わせて祈って集まってですね、心を合わせて熱心に祈っていたと書いてあります。その激しい祈り、何とかして癒してほしい、屋根を剥がす祈りですね、非常識な祈りを下げていくですね、そのような教会の祈りを主は聞いてくださるですね。あのペテロが牢屋に捕らえられていた時にもですね、もう奇跡的な解放が起こったわけでありますけれども、それはまさに教会で別れのために熱心な祈りが神に捧げられていたですね。普通の祈りではありませんですね。本当に熱心な祈りですね。まさにあのブラザーユン氏もですね、このペテロと同じような解放劇ですね。もう奇跡に次から次とですね、牢屋から出ていくですね。その奇跡もですね、教会ではですね、それこそ断食を伴う祈りが捧げられていたと記されておりますですね。この4人の男は何とかしてですね、この中部の人を癒したいというですね、もう切なるうめきからですね、もう非常識な祈りを捧げていったですね。私たちもそのような祈りをですね、捧げて、本当に愛する兄弟姉妹の癒し、また私たち一人との癒しと解放のために祈り求めてまいりたい、教会の祈りをこれからも捧げてまいりたいと思いますですね。ペンテコステの祈りにおいてですね、それこそ心合わせて熱心に教会の祈りが捧げられていたわけでありますですね。いつも使徒の一章をですね、まあ、読んでいるわけですけれども、私はですね、まあ、その特に使徒の一章の12節から、まあ、15節ぐらいまで購読するときにですね、あの13節でですね、あの、まあ、個人の名前がですね出てくる、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポですね、私はこうを、まあ、読みながらですね、いつも正直言うとちょっと、まあ、かったるいというかですね、わざわざですね、個人の名前をだらだらですね、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子、ヤコブ、ネシントの子もヤコブの子、ユダであったとですね、別にこんな書かなくてもいいんじゃないかなと私はですね思っておりました。しかし最近になってですね、一つのですね気づきが与えられましたですね。いや、なんでこんなですね、名前をわざわざですね、書いてるのかなと思ったんですけれども、ここに書いてあるのはですね、いわゆる十二弟子の名前でありますね。もうですね、もちろん、イスカリオテのユダはですね、イエス様を裏切ったので、もうここにはもう自殺してもおりませんけれどもですね、11名の弟子の名前が記されております。よく考えますと、この11名の弟子は、イエス様の十字架を前にして、イエス様から逃げていった弟子たちであります。イエス様を呪いながら出ていった弟子たちであります。私はこれを読みながら、あ、本当にですね、もう一度ですね、本当にイエス様につまずいたですね、信仰に失敗した、そのような者たちも集まって祈って、そして聖霊が下ったですね。教会の祈り、いや私の祈りなんて、私が祈ったところは一体何になるのだろうかですね。もちろん教会の祈りは素晴らしいけれども、私のような弱い祈りが、私のような罪人の祈りが、いや、それでもなお集まって祈らなければならない、いや、あなたの祈りが必要であるとですね。昨日もですね、7名の方のですね、本当に集まった夜の祈りというものは、本当に私は感謝を下げましたですね。それでも祈っていい、いや、その祈りを主は聞いてくださる、なんとかしてですね、この4人の男もですね、本当にとにかくですね、自分が弱かろうがですね、それでもなお集まって祈るときに、主は素晴らしい御業を表してくださる。バビロン州からの解放をまさにですね、そのような本当に弱さの中で死に向かって熱心に祈っていったですね。あなた方が来て私に祈り求めるのは私は聞くですね。補修のためを帰らせるであろう、あのエレミア哀歌の涙の祈りを通して解放が起こっていったのであります。先ほど歴代詩の20章を共に、購読いたしましたですね。 もう何度も呼んでる聖書お父様を通して、ですね、イスラエルですね、南ユダに大勝利が与えられたですね、素晴らしい、勝利の御言葉でありますけれども、これにおいて聖書お父様は一人で祈ったわけではありませんですね。ヨシャオとは恐れ死を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけたんですね。すべての人々、ユダの人々は死を求めて集まった。ユダのすべての町から人々が死を求めて集まってきた。じゃあこのすべての人とはどういうですね、いわゆる大人でしょうか。まあ2000年前、4000年、3000年前、4000年前ですね。特にまあ男性中心の世界でありました。成人男性だけでしょうか。そうでありません。ユダのすべての人々がその幼子も妻も息子と共に主の御前に立っていたです、ね、幼子までも集まっていたです、ね、本当にまさに赤子たちもです、ね、女性も妻も息子と共に主の御前に立っていたです、ね、まさに私のようなものがです、ね、弟子たちも本当に一度信仰に失敗してです、ね、しかしそれでもなお祈っていや祈らなければならないです、ね、そのような教会の祈りを通して主は素晴らしい御業を表されるです、ね、それこそ森林建築においてはですね、先日もね、あの下本姉妹に30年史をですねお渡ししました。その中にですね、あの海の中で、祈ってるあれまさにあの糸島のケアでですね、正解で、ですね、あの新年の真夜中ですね、元旦に祈った、まあ、あれは先頭でですね、武田牧師と石田さんと松田さんでしょうか、小塚さんでしょうかですね、先頭で祈ってる。でも後ろの方では子どもたちもですね、本当にもうもう訳も分からずとか、まあ楽しかったんですけれどもですね、ケアでですね2泊3日で正解をしてですね、子どもたちも祈って、まさにですね、その幼子も妻と息子と共に死の前に立っていた。神殿建築においてはもちろん正解をし、また断食をいたしましたですね。まあ、昨年だったでしょうか、40日のですね奨励でゆり子さんがあの来ましたけれどもですね、土曜日にですね、まあ、日曜日の前に土曜日、まあ、教会の掃除のためにですね、ある婦人が来ておられたです、ね、それ子供と一緒に来ておられたですね、まあ、誰か、まあ、石田さんか鬼塚さんか分かりませんけれども、その小さな子供にですねお菓子を渡した。でもその場で食べなかったです、ね、なぜかというとその子は、まあ、断食していたからですね。そのそこで普通だったらもうパッとですね食べるはずでありますけれども、家に持ち帰ったというですね、子供たちまで、私もですね子供ながらにですね断食した覚えもありますですね。ユダのすべての人々はその幼子も妻も息子ともに見舞い、主の見舞いに立っていた。そして熱心な祈りを、恥知らずな祈りをですね、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。昨年クリスマスネパル語礼拝を行われ、本当に150名以上のですね、彼らだけでですね、集めて素晴らしい集会を行われましたですね。それはもちろん母国においてリバブラ起こっているわけでありますけれども、彼ら自身もやはり祈っているんですね。新年第1回目の1月のですね、何日、4日、3日です、4日ですかね、あの主の日の午後のネパル語礼拝、新年のネパル語礼拝の奉仕を生産式ありましたのでさせていただきましたけれどもですね、その後最後の報告の時にですね、プラカシさんですね、まあ、ネパル語礼拝のリーダーの方がですね、なんか報告をしておりました。その中に何度もですね、まあ、彼らは英語混じり、英語もよく使うんですけども、ファスティングと言ってましたですね。ファスティング、あ、断食かなと思って後ろにいたサンデス君に聞いたらですね、まあ、彼らは毎年やってるんですけども、新年1月1日から40日の連鎖断食祈祷を行ってですね、毎日一人ずつですね断食をして、本当にですね、彼らはまあただただ楽しいだけではなく、やっぱり彼らも日々祈ってですね、そのようにして主の素晴らしい御業が表されているんですね。私たちもいよいよ本当に教会の祈りを捧げるものとなってまいりたいと思います。あの水の教会もいつもお沸かしておりますけれどもですね、あの土地に立ったのはですね、やっぱり教会の祈りが立ったんですね。もう奇跡的にですね、本当にですね、IMF で国際通貨基金のですね、もう危機が起こってですね、もうそれまで絶対に売らないと言っていた地主たちが、もう買ってくると3分の1の値段で買うことができたんですね。奇跡でありますけれども、ある意味もう奇跡だけれども、当然なこととして、チャールズ・フィニスが言うとですね、リバイバルはですね、奇跡ではない、偶然ではないとですね、起こるべくして起こるのであると。その奇跡をまさに、シオンの教会の皆さんはその土地でですね、本当に信徒がみんなひざまずいて祈った場所でですね、 癒しが起こったですね。本当にそのような教会の祈りを通して主は素晴らしい御業を表してくださるんですね。ですから私たちはいよいよですね、本当に教会の祈りを捧げるものとなってまいりたいですね。この21日間もですね、大腸姉妹を通してですね、本当にですね、皆さんで祈りましょうですね。まあ牧師が言うとなかなかですね、ちょっとですね、なんか命令口調になって申し訳ないんですけどもですね、信徒の方がですね立ち上がってくださりですね、皆で祈りましょう、断食の祈りをしましょうとですね、誰一人欠けることなく教会の祈りを捧げましょうとおっしゃってくださいました。まさにそうであります。まさに吉田お父さんもですね、ユダのすべての人々に断食を呼びかけたですね、恥知らずの祈りに何とかしてですね、それはまさに教会の力、祈りに力があるから、読みの力を打ち出す教会の祈りによって主は素晴らしい御業を表しさせてくださるからですね。私たちもいよいよ主に向かって祈りを捧げてまいりたいですね。本当に皆さんの祈りを通して、誰一人欠けることなくですね、その祈りを通して主は素晴らしい御業を表してくださいますのでですね、いよいよ来週の聖会に向かって最後まで祈るものとなってまいりたいと願います。イエス様は言われました。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、声をあなたの積み上げされと言われた。本当に私はいよいよもう天の門を開く鍵が教会に与えられておりますので、朝に夕に神殿に集って共に祈って、癒しと解放、勝利を与えていただきたいと切に願いたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。いよいよですね、本当に正解も近づいておりますけれども、最後まで読みの力を打ち砕く私たち一人一人の本当に、祈りを通して主は素晴らしい御業を表してくださいますので、祈っていきたいと思います。特に辞める方々ですね、本当にですね、この中部の人も4人のですね、もう人がいなければ自分ではそれこそ歩けないからイエス様と行くことはできないですね。本当にこの4人の祈りを通してですね、本当に愛する者が癒されますように、池川姉妹も本当にまあ激しい、抗がん治療の中にありますけれども、どうか癒されますようにお祈りください。山本理恵姉妹の身も癒されますようにお祈りください。磯部兄弟も本当に昨日でしょうか、退院されたのでしょうか、本当に解放が、癒しがさらに与えられますようにお祈りをお願いいたします。どうか山姉妹も癒されますように、また野口和子先生も癒されますように、まあ、ゆり子さんもですね、ふらふらしておりますけども、どうか主からさらなるさらなる、再びですね、で癒しが足りますようにお祈りください。川本姉妹も昨日目を手術をされましたけども、どうかさらに、本当に、解放がですね、回復されますように、お祈りをお願いいたします。また坂六先生も先日手術をされました。本当に解放、癒されますように、霊先生も癒されますように祈っていきたいと思います。本当に辞める方々の上に、どうかどうか主の癒しを与えてください。そして主の栄光